耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今日はですね、タイトルが非常に興味深い本です。佐藤さんはなぜいっぱいいるのか、この本をご紹介するんですけど、皆さんなんで佐藤さんいっぱいいると思いますか？これはですね、僕本を読む前に高校だったかな、社会の先生に聞いたことがあるんですけど、いわゆる佐藤さんの藤、いわゆる藤という字が藤原氏の藤という字を、あやかってつけた。だから近代になって平民がその名字を名乗ってよくなった時に、じゃあ俺ちょっと藤原氏にあやかって藤の字を入れようと言って、たまその人気だったのが佐藤という名前だったらしいですね。佐藤の佐は今でも大佐とか少佐との差にちょっと似てますけれども、左官、いわゆるその左大臣とか左っていう地位の高い官位を表す文字なので、それに藤をつけて佐藤とつけたんじゃないでしょうか。つまりうちって今は平民だけど昔は家柄が良かったんだよという表れかもしれません。そういうとですね、いわゆる命名の本とか民族学とか社会学とかそういった本かと思われるじゃないですか。違うんですよ。これなんと弁理士の方が書いた商標の本なんです。登録商標とか商標登録って言いますよね。だからあんまり普段皆さんがよく見てるんだけども意識することない商標について書かれた本なんですが、これはこれでね、中身が面白かったので、今日はこちらご紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております茅原雄二著、佐藤さんはなぜいっぱいいるのかという本です。まずは著者のご紹介ですが、茅原雄二さん1969年岩手県生まれで、現役の弁理士の方です。以前は都内の特許事務所で副所長として働いてたそうですが、2011年5月に独立されまして、現在はわらしべ特許商標事務所代表として活躍されてます。またですね、著者として水野俊哉さんの出版セミナーの2期生、つまりその出版セミナーの OB だそうですね。で、この茅原さんのやってる弁理士というお仕事なんですが、分かりますかね、司法試験に並ぶ結構難しい国家資格なんですけども、国を相手に商標権を取得することを、専門とした業務を行う、そんな資格です。これ僕成蹊大学だったんですけど、成蹊大学の法学部の出身に弁理士が多いってのを聞いてまして、それでこの仕事してたんですけど、今その商標権とか新しいサービスとかインターネット関連のサービスとかボンボン出てるので、結構ね狙い目の資格だと思うんですよ。ただ茅原さんがやった時は1969年生まれだから、まだこの弁理士っていうのが世にそんなに知られてなかった時代かもしれませんね。で、今回その茅原さんが書かれたこの佐藤さんはなぜいっぱいいるのかという本なんですが、タイトルになってるぐらいですから、この佐藤さんも何か関連があるんでしょう。ちなみにこの佐藤さんについて、ですね、つまり名字というのが商標に似ている、そういうお話なんです。例えば僕矢島って言いますよね。矢島っていう名前、普通に名字として認識されるんですけども、僕の実家は八百屋をやってますので、僕の実家の近所に住む主婦とか、あと僕の実家の近所で食堂を営んでる人にとっては、矢島さんというと八百屋のことを一般的に指します。近くに矢島さんが結構少ないんです、僕ん家で。例えば今回の本のタイトルになってる佐藤さんについてはですね、僕の家の周りにも佐藤さん少ないんですけども、少なくとも矢島家において佐藤さんって言った場合は接骨院を示します。藤井さんが床屋ですという感じで、狭い村に住んでる人ほど分かりやすいと思うんですけれども、名字って時たま商標になりますよね。例えばそのナイキとかプーマっていう商標、皆さんよく目にしますよね。スポーツ用品店でいかにも目立ちますし、またこれを逆手にとってヌークとかクーマとかアジダスとか、そういうパチモンが流行りましたけれども、これがね、一体どういう問題になってくるのかというのが、この本で非常に分かりやすく書かれています。雑談のネタ探しとしてもいいですし、これからのコンテンツビジネスが増えてくる時代に商標権ってなんだろうなっていう、その入門編としてこの本を読んでもいいでしょう。では、今回気になったね、面白い部分をご紹介していこうと思いますけれども、こちらのお話、本当にあったエッチな戦い。 なんだこのタイトルって思うかもしれませんけれども、これはですね、実際に本の中にあったお話なんです。本当にあったエッチな戦い。何かと思うとですね、何かと思うかもしれませんけど、実は単純なことです。本当にあったエッチな話っていう雑誌、ご存知でしょうか？僕はね、知ってると思ったんだけど、僕の知ってるものと違いました。文化社さんから出てる、本当にあったエッチな話という、さっきスタッフと一緒にね、ニヤニヤしながらウェブで確認したところ、ちょっと熟女がね、実写の熟女がちょっと表紙のね、お、ちょっとこれはエロそうだなっていう感じの雑誌だったんですけど、これがですね、発行元である株式会社文化社が、本当にあったエッチな話、という漫画雑誌の登録商標を持っているんです。もう一回言いますよ。文化社が本当にあったエッチな話というタイトルの漫画雑誌の登録商標を持っているんです。で、この登録商標について実はその昔二つの出版社が、まあ熱くエッチな戦いを繰り広げたことがあります。その前にちょっと、商用権的なお話をしましょう。商用権、商売に使う権利のお話なんですが、コンビニで売ってる本ってね、特にエッチな本は青いビニールのテープが貼ってあって、現在立ち読みできないようになってます。あれいろいろあるんですけれども、その立ち読みできないから表紙を見てね、皆さん買うわけです。で、特にこの本当にあったエッチな話、ご愛読されてる方は絶対間違うことがないと思うんですけども、いろいろ男性リスナーのこと分かってくれると思うんですけど、エロ本って買いたい時に買いますよね。というわけで、前に買った本当にあったエッチな話って良かったから、ちょっと今回も買おうと思った時に、これ違うものを買ってしまう恐れがある、つまり似たようなものがあると。僕も若い頃コミックボンボンとコロコロコミックを間違って買ったことがあるので、その悔しさは身に染みてわかるんですけれども、あれはギリギリいいんでしょうかね。仮にこの本当にあったエッチな話と似たようなタイトルの雑誌があったら、いわゆるライトユーザーの方は間違って買ってしまうのではないでしょうか。これはつまり商標が似ている、違うものを買ってしまう恐れがある、つまりある意味商標権を侵害しているということで、商標権使用差し止めなど請求事件、平成16年、括弧は第8092号の事例をご紹介いたします。事件の内容としてはこんな感じです。さらっと聞いてください。原告は文化社、被告は竹書房。原告は雑誌などについて本当にあったエッチな話の登録商標を有する商標権者です。原告は2003年2月から本当にあったエッチな話という題号で漫画雑誌を出版していました。被告は2003年9月から本当にあったエッチな話がてんこ盛りという題号で漫画雑誌、2004年5月から実際にあったエロ話がてんこ盛りという雑誌を出版しました。また2003年10月から本当に出会ったエッチな話という題号で漫画雑誌を出版しました。これらの被告の行為が原告の登録商標の使用行為に該当するとして訴訟が提起されました。はい、というわけなんです。で、この商標権についてなんですけれども、いわゆるその商品の類似性および商標的使用が争点になったんだそうです。つまり商品が似てるかどうかっていう点と、あとあれですね、被告が漫画雑誌に表示したものは雑誌の商標として使用してるのではなく、単なるキャッチコピーとして使用してるのに過ぎないのが否かというお話だったんですが、今回ちょっとこの商品の類似性についてですね、見ていきたいと思います。とりわけね、本の中で分かりやすかったのはそのロゴです。ロゴなのでちょっと皆さんにね、口で説明するのが難しいんですけど、まずオリジナルのですね、ロゴが本に載ってまして、文化社さんのオリジナルが本当にあったエッチな話っていう、枠組みが、四角の枠組みがあって、そこに白抜き、あるいはその色が、そのピンクの色だったらピンクで色を抜いて、本当にあったエッチな話っていう、エッチと話がちょっと大きく、本当とエッチと話っていう文字が大きく表示されてるロゴがあるんです。次に竹書房さんが出したのが、本当にあったエッチな話がてんこ盛り。これのロゴはですね、似てるんですよ。本当とエッチと話っていうのが大きく白抜きに表示されてる上に、 四角っぽいロゴにその白抜きで文字が表示されてると。で、こちらに関してはですね、まあ、竹書房の方が後発だったこともあって、まずロゴの外観。これ似てると判断されました。そして故障。文化社が本当にあったエッチな話。竹書房が本当にあったエッチな話がてんこ盛り。まあ、似すぎですね。似ていると、まあ、故障も似ていると判断されました。そして観念。まあ、つまり、その、商品のイメージなんですけども、まあ、本当にあったエッチな話まで丸かぶりなわけなので、観念も似てますよね。まあ、とりあえずノンフィクションエロ話だよねっていう。で、いうわけで、最初のこの本当にあったエッチな話がてんこ盛りっていうのは、まあ、完全に類似してるよというふうに判決が下されたそうです。で、次。実際にあったエロ話がてんこ盛り。これが2004年5月にね、出た、竹書房の雑誌なんですけど、これに関してはですね、ロゴがだいぶ違います。というかもうキャッチコピーなんじゃないかなっていうぐらい、シンプルに書かれているので、これに関しては、外観故障は似ていないと判断されました。まあ、しかしながら観念、イメージが似てるねっていうことで、一応判決的には非類似と判断されたんですが、観念は似てるよという判決が残っています。で、最後にですね、2003年10月、ちょっと時系列入れ替わっちゃうんですけど、これが竹書房の漫画雑誌で、本当に出会ったエッチな話というものです。音声で聞いてる皆さんはこれ似てるだろうと思うと思うんですよ。でもですね、ロゴがだいぶ一新されてます。なんて言ったらいいんだろう、結構デザイン的なものになってまして、まあ、エッチと話が大きいっちゃ大きいんですけれども、だいぶ違うイメージのロゴになっていますので、これはですね、外観は似ていないと判断されました。ただ、まず故障、まあ、呼び方、読み方っていうのがすごい似ているので、故障が似ている。あと、観念が似ている。ということで、まあ、類似しているねという判決が残っています。以上、どうしても気になるという方は、ぜひこちらの本に全部のロゴ載ってますから、見てみてください。で、まあ、僕の意見としてはですね、まあ、本当にあったエッチな話という、この文化社さんの雑誌を見たことがなくて、この本当に出会ったエッチな話という漫画雑誌は一回見たことあるかなーっていう感じなんですよ。で、漫画雑誌と、まあ雑誌の違いってのがちょっとあるかなっていうのを思ってて、消費者側は僕はそんな間違えないんじゃないかと思うんですけども、でも実際その商標権ってなってくると難しいわけなんですよね。まあつまりその、なんでしょうね。仮にその週刊少年、講談社の本だからマガジンにしよう。週刊少年マガジンっていうロゴがあるじゃないですか。あれと全く同じロゴを、なんだろうな。ちょっとしたその、萌え系雑誌に貼り付けてみましょう。週刊少年マガジン別冊みたいな。で、違う出版社だったりする。これ大問題ですよね。マガジン読者がもしかしたら、あれマガジンがこんな別冊出したのかと思って買うかもしれないと。というわけで、そういうのはやっぱり争われるわけです。なのでですね、まあ難しいんですけれども、商品の類似性についてはこんな感じのお話。で、商標的使用については、さらにちょっと説明するのが大変になってくるので、ぜひ皆さん本で見てみてください。こちらの本、まあ商標権についてわかりやすく紹介している一冊です。続きとしてはですね、さっき言ったその佐藤さんのお話、あとですね、大正軒とか餃子の王将とかスターバックスなど、まあ、身近にある商標のお話が出てきます。で、その商標権の争いっていうね、まあ、裁判のお話だけじゃなくて、いわゆる商標の効果的な使い方とか、例えばスポーツ用品のプーマってありますよね。サッカーやってる人とかやたらプーマ使ってる人多いんですけれども、あれやっぱ特に J リーグの時がそうだったのかな。今ナイキなものが多いのかな。で、このプーマのお話の、そのプーマのそのロゴがどういう風に変わってきたかとか、あと、昔、プーマって、ピューマって呼ばれた時代ありましたよね。あれはなぜプーマになっちゃったのか、なんてお話もあります。というわけでですね、この商標について、まあその争いの問題から商標をどうやって使えば効果的かっていうお話まで、まあ幅広く、まあ入門編として書かれている一冊。で、貝原さん曰く、まあ、目印を効果的に使えば目的地に早くたどり着けるということで、まあ商標の効果的な使い方もですね、ちょっとその言及していっているそうです。というか言及しているんですけれども、まあ、入門編として読むにはかなりいいかなというふうに思いますね。 すいません、ちょっと今ゴリラの鼻くそっていう部分が目に入っちゃってちょっとプッて笑っちゃったんですけど、ぜひですね、普段皆さんが目にしているその商標について理解を深めるためにも、また会社勤めでそうだな、販売とか制作とか企画の人は、まさに仕事に役に立つと思いますので、まあ、この商標入門としてですね、佐藤さんはなぜいっぱいいるのかというものすごい特徴的なタイトルの本なんですけども、読んでみてほしいと思います。では書籍情報です。佐藤さんはなぜいっぱいいるのか、茅原雄二著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。途中でね触れたその本当にあったエッチな戦いという、まあ、煽りタイトルだったんですけども、あの話はですね、実はその前の前提がありまして、本当にあった愉快な話っていう漫画雑誌、皆さんご存知ですか。これは竹書房の雑誌で、僕これ見たことあるんですけども、本当にあった愉快な話という漫画雑誌の商標を竹書房は実は以前に出願してたんです。で、取ってました商標を。それが下地にあって、あの争いがあったので、さっきの話を聞いてると竹書房が一方的に悪いと思ってる人もいるかもしれないんですけども、実はそんなことなくて、結構その出版業界のあのナナの部分がたまたまぶつかっちゃったよっていう、そういうお話なんです。まあ今回その商標について普段ね何気なく何も考えずにその商標を利用している人多いと思いますので、まあ、ここでちょっとね入門編として学んでみてはいかがでしょうか。まあ、貝原さん曰くですね、商標を効果的に使うことができれば仕事に役立つよってこと、仕事に役に立つよってことなので、まあ、一理ありますので、これは皆さんのスキルアップにつながればと思っています。今回の本 Amazon キャンペーンやってるらしいです。山田真也さんとの対談音源とか、あと水野俊也さんの本特集のグッズなどがもらえるそうですので、まあ、興味のある方はぜひちょっとググってみてください。新刊 JP のサイトの方でね、まあ、読む新刊ラジオの中に、こちらの Amazon キャンペーンのリンクも貼っていますので、まあ、新刊 JP のサイトの方に来ていただいても構いません。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は商標登録してませんブックナビゲーター矢島雅宏でした。